黙示録17章は、大陰譜に下される、裁きの様子ということになります。前回16章の19節を学んだ時に、大きな都は、3つの部分に裂かれ、諸国の民の町は倒れた。神は大バビロンを忘れず、自分の激しい憤りの武道士の杯を与えられた。ということで、16章は、この7つの鉢に、神の憤りが注がれて、この最後の裁きが展開されていく場面でしたけれども、最後の7番目の鉢によって、この大バビロンと呼ばれる都が、3つに裂かれていく様子、そして、その諸国も、町々も倒れていくという、そういう言葉が出てまいりました。その具体的な内容が、17章と18章に出てくるというふうに考えられます。そこには、3つぐらいの内容があって、最初は、大陰譜の姿が描かれていきます。どういう姿をしているかといえば、随分派手な姿をしていたということがわかるかなと思います。そして、2番目のところは、この意味の説明ですね。17章7節に、この女の秘められた意味と、この女を乗せている獣の秘められた意味をあなたに話しましょう。ということで、実際に、この姿が見えた。さらに、その意味の解き明かしが、7節以降に出てくる内容です。そして、18章に入るんですけれども、実際の裁きの場面というのは、18章になります。ですから、3つぐらいのステージがあるということが言えると思います。最初は、どんな姿をしていたか、ということなんですけれども、一節で、また、7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て、私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に刺している大陰譜に対する裁きを見せましょうっていうことで、もう一度、裁きを見せますということです。この大陰譜という存在、そして、この存在が、ここでは、大水の上に刺しているというふうに書いてあります。大水というところに、座っている、この大水というのが、何を刺しているのか、次の18章に行くと、大バビロンが海洋貿易を支配していたということも出てくるので、そういうことも意図されていたかなと思うんですけれども、でも、おそらく、これは、諸国に対する影響力を行使できる場所にいたと考えたらいいのかなと思います。17章の15節に、あなたが見た水、陰譜が刺しているところと、出てきます。そのところは、諸々の民族、群衆、国民、言語です、と書いてあります。ですから、この世界中の人々に、圧倒的影響力を与えうるその場所に、大陰譜が刺していた、座っていたということが言えるだろうと思います。そして、確かに、この大陰譜の持つ影響力の凄まじさというのが、2節に出てきますけども、地の王たちは、この女とみだらなことを行い、地に住む人々は、この女の陰講の武道士に酔いました。ということで、地上の王たち、諸国のたくさんの王たちが、この大陰譜と呼ばれる人と陰講を行い、また、地に、その人たちも、この武道士に酔いしれたということでの大陰譜の世界中に及んでいく影響力の凄まじさというものが、ここに描かれていると思います。そういうふうにして、紹介されているんですが、3節で、それから、御使いは、私を、御霊によって、荒野へ連れて行った。荒野に連れて行ったと書いてあるんですね。で、そこからまた見るようになってるんですけど、荒野という言葉は、とても大事な言葉だと思いますね。これは、黙示録を読んでいく中で、12章にも出てきたんですけれども、荒野というのは、イスラエルの民にとっては、自分たちのいる場所なんですね。そして、神様によって養われる場所だということが、12章を学んだ時に出てきました。ですから、そこは、神と向き合う場所、まさに、イスラエルの民が、かつて、エジプトから脱出をして、荒野にて神様と向き合い、神様に養われ、そこで律法をいただいたという、そういう経験をしていますので、荒野というのは、そういう場所ですね。ですから、その荒野にいることによって、大陰譜の姿がよく見えたという面があるんじゃないかなと思うんですね。私たちにとっても、本当に、この世の現実が、本当によく見える場所ってどこなのかなと考えたときに、神様の元なのかなと思います。私たちの本来いるべき場所、神様のすぐそばにいるときに、逆に、この世の中の、本当に歪んだ姿というのが、はっきり見えてくるというか、見させていただけるということがあるんじゃないかなと思います。ですから、荒野に連れて行かれたっていうことは、すごく大事なことかなと思います。そして、この荒野に連れて行かれて、さらにはっきりと見えてくるわけですけれども、私は、一人の女が、火色の獣に乗っているのを見た。その獣は、神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と、10本の角を持っていた。その女は、紫と火色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと、自らの陰講の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には、意味の秘められた名、大バビロン、陰譜たちと地上の忌まわしいものの母という名が、記されていた。私は、この女が、生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私は、この女を見て、非常に驚いた。ずっと、ここに、大陰譜と呼ばれる存在の姿が描かれていきます。そして、ここに、また、あの獣が出てくるんですね。この7つの頭と10本の角を持っていた獣っていうのは、13章にも登場してきた世界の諸々の大国、そして反キリストを表します。この獣は、竜から権威を与えられて、この地上では政治的権力と言ったらいいでしょうか。そういう力を行使する存在として、ここにも登場してきましたけれども、大陰譜は、この獣の背中に乗っていた、火色の獣に乗っているということで、一体であると言いますか、一つになっていたのです。火色というのは赤黒い色ですね。火色の、火というのは、罪を表します。イザヤ書の中に、たとえ、あなたの罪が火のように赤くてもという言葉があります。でも、白 白くなるっていう話の筋の中に出てきますので、ヒーローは罪を表しています。この女も、紫と黄色の衣をまとっていてとあって、通称、王が着る紫色の衣をまとい、同時に、黄色、つまり、罪に満ちた姿で描かれています。さらに、金と宝石と真珠で身を飾っていたとあるので、富を蓄積していたのでしょう。そして、忌まわしいものと、自らの陰口の汚れで満ちた金の杯を手に持っていたとありますから、この姿というのは、経済的な繁栄と同時に、性的堕落がセットになっている姿、豊かではあるけれども、道徳的には堕落していて、特に性的な面において堕落している姿が表されております。その額には、意味の秘められたな、大バビロン、ここに大バビロンっていう言葉が出てきます。大インプとか大バビロンとかみんな、大がつくんですね。その言葉が、何度も何度も繰り返しされていまして、16章、17章、18章、19章の4章に12回出てくるのですが、ギリシャ語のメガスという言葉ですが、大きいとか、凄まじいとか、そういう意味を持っていますが、その大きさが強調されているということですね。ですから、もう、その大きさとか力強さにみんな引きつけられていくような、それだけでも魅力的な、そういう面があったんだと思います。しかも、そこには、非常に、人間の欲を満たしてくれるような、そういうものがあるということで、どんどん、人々が、そっちの方に流れていく、そういう存在だったということが言えると思います。大バビロンという名前の他に、インプたちと地上の忌まわしいものも母と出てきます。母という言葉が出てきますから、地上が陰口に満ちている、腐敗に満ちている大元に、いる存在ですね。母親という存在というのは、生み出している、大元にある、そういう存在だったということですね。この姿を見て、ヨハネは非常に驚いたということなんですね。この場面を見て、私たちは、この世の中の姿そのままだと思うんですね。今の世の中も、本当にそうだと思いますけれども、でも、私たちは、こういう異常さに気づいて、どれだけ驚いているかなっていうことは、ちょっと考えさせられました。ヨハネは、その姿を見て、非常に驚いたということがあって、私たちは、もっともっと驚かなくてはいけないことかもしれませんけれども、意外と普通になってしまっている、当たり前になっちゃっているような、そういう面もあるかもしれないなというふうに思います。今度は、7節からは、この秘められた意味の解き明かしが始まります。7節、すると、御使いは私に言った。なぜ驚くのですか？私は、この女の秘められた意味と、この女を乗せている、7つの頭と10本の角を持つ獣の秘められた意味をあなたに話しましょう。読んでいくと、なんだ、大インプではなくて、獣なんだという気がしてきますね。8節から11節を見ると、獣のことが出てきます。8節、あなたが見た獣は、昔はいたが、今はいません。やがて底知れぬところから登ってきますが、滅びることになります。地に住む者たちで、世界のもといが据えられた時から、命の書に名が書き記されていない者たちは、その獣が昔はいたが、今はおらず、やがて現れるのを見て驚くでしょう。9節、ここに、知恵のある考え方が必要です。7つの頭とは、この女が指している7つの山で、それは、7人の王たちのことです。10節、5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう、1人はまだ来ていません。彼が来れば、しばらくとどまるはずです。11節、また昔はいたが、今はいないあの獣は、8番目の王ですが、7人のうちの1人でもあり、滅びることになります。というふうにですね、この獣の解説がずっと続いておりまして、この獣は、一体何なのかという感じですし、その7つの頭が、7人の王であるとかですね、その50本の角が出てきますけれども、いろんな解説がなされております。この獣は、昔はいたけれども、今はいない。やがて底知れぬところから登ってくる。というわけで、昔はいたけど、今はいない。またやがてやってくるっていう、そういうことが出てくるんですね。それは、何を意味しているのかということで、いろいろとの解釈があり、難しいところでもあるんですけれども、一つの解説によるとですね、当時のローマ帝国の中には、ネロ復活神話というのがあったそうです。皇帝ネロという非常に、道徳的に腐敗をしており、そして、キリスト教徒たちを散々迫害した皇帝がいるわけですね。ローマ帝国の迫害というのは、ネロ皇帝から始まったという一つの歴史的な事実がありまして、ペテロ・パウロは、その時殉教してるんですね。この時は、ネロは、もう亡くなった後の時代です。ネロの亡くなった後の時代で、それでもネロのような皇帝がまた復活してくるんじゃないかっていう、そういう神話、あるいはそういう不安のようなものが当時あったということが、ちょっと解説書に書いてありました。この時代は、ドミティアヌスという皇帝がいて、この時もまた非常に厳しい迫害があったわけですけれども、確かに、ローマの歴史を見ていくと、その後迫害が止むこともあるんですよね。でも、その後また違う皇帝が現れてくると、また、さらに、激しい迫害があるという、そういうことを繰り返してるのですね。そういう歴史的なことを踏まえながら読んでいくと、確かに、昔、非常に厳しい獣のような皇帝がいた。今はいない。でももっとひどいのが、やがてやってくるという、そういうことが象徴的に示されてるんじゃないかということが言われています。いずれにせよ、この獣という存在が、次から次にやってくる。そして、5人はすでに倒れたが、1人は今いて、もう、1人はまだ来ていないということで、10節に、5人はもうやってきた。この5人というのが、今までのローマ皇帝の5人の皇帝なんだというふうに解釈する人もいます。1番目がアウグストス、2番目がテベリウス、3番目がカリグラ、4番目がクラウディウス、 そして5番目が、ネロで、5番目はもういなくなって、今いるのはドミチアヌスだとかですね。そういう具体的な皇帝の名前を当てはめて考える人もいるし、あるいは、この5人は、すでに倒れたというの、今まで栄えてきた帝国ですね。エジプトから始まり、アッシリア、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ここまではすでに倒れた。今あるのは、ローマである。6番目はローマである。でも、その後、もっとすごいのがやってくる。そういうことを意図してるんじゃないかという、そういう解説もあります。いずれにせよ、そういうふうに、具体的な解釈も可能かもしれませんが、象徴的に考えるべきことかなというふうにも思いますね。つまり、今までもそうでした。いろんな支配がありました。それで、だんだん苦しんできて、今6番目です。でも、やがて、7番目と8番目がやってきて、もっと大変なことが起こるということが、このような描写によって表されているというふうに考えたらいいのかなと思います。そして、10本の角というのも、10人の王であるということが、12節に出てきて、彼らは、まだ王権を受けてはいませんが、獣と共に、一時だけ、王としての権威を受けます。この10人の王たちというのが、何を指しているのかは、これもまたいろいろな解釈が分かれるところですけれども、いずれにせよ、そういう王たちが現れて、そして、この王たちは、獣と、一つ思いになって、そして、自分たちの力と権威を、その獣に委ねるというわけですね。獣と呼ばれる一つの絶対的権威のもとに、たくさんの王たちが結集していく、あるいは、そこに、一つに連結をしていくような、そういう姿が描写されているというふうに考えられます。そして、最終的に何が起こるかというと、重要説です。彼らは、子羊に戦いを挑みます。これは、前回学んだところですが、アルマゲドンって言葉が出てきましたけど、地上の王たちがみんな集められてですね、そして、最後の戦いをするっていう、子羊に戦いを挑むっていう、記事が、前にも出てきましたけれども、ここにもまた出てきます。戦いを挑むと、最終戦争のようなものが起こる。でも、彼らは全然叶いません。子羊は彼らに打ち勝つ。なぜならば、子羊は、主の主、王の王だからです。子羊というのは、イエス様のことを表しています。獣に引きずられる、そういう国々の王様たちが、戦いを挑んでも、全然叶わないっていうことですね。そして、子羊と共にいる者たちは、召されて選ばれた忠実な者たちです。という一節が加えられております。子羊と共にいるというのは、救いをいただいているキリスト者たち、私たちも含まれているというふうに考えられますけれども、その人たちは子羊と共にいるので、その勝利の祝福に預かれるということが言えるのかなと思いますね。私たちは、何の貢献もしていないと感じているかもしれませんけれども、主が戦ってくださるんだと思いますけど、その勝利の祝福だけは、ちゃんといただけるということが、ここに示されているんだと思いますね。ただ、そこで、私たちは、よく覚えておかなければいけないことは、そこで示されているのは、召された人たち、選ばれた人たち、そして忠実な人たちであるということですね。子羊と共にいる、イエス様と共にいるとは、どういうことなんだろうか。ただ一緒にいるっていうだけではなくて、やはりそれは、選ばれているということです。そして召されたってことですよね。召された召しを、ちゃんと私たちが受け止めて、選ばれるということですね。招待される客は多いけど、選ばれる人は少ないのですというイエス様の言葉がありますね。招待状はみんなに出されているんですね。みんな招かれているんです。招かれても答えない人もいるんですね。答えない人は選ばれてないんですね。招待されても、ちゃんとそれを受け止めて、招待に答える人は選ばれた人です。私たちどれだけ、神様の御言葉に応答しているだろうかということを、ここで考えさせられることですし、それと同時に、最後に、忠実な者たちっていうことが出てきますね。やっぱり忠実さが求められてくるということも教えられるんじゃないかなと思います。いずれにせよ、私たちは祝福に預かっているということを覚えたいと思います。そして、ここまで、ずっと獣についての説明だったんですが、15節からいよいよまた、大陰符が出てきます。15節、また、ミツカイは私に言った。あなたが見た水、陰符が指しているところは、もろもろの民族、群衆、国民、言語です。あなたが見た10本の角と獣は、やがて陰符を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。ここに、大陰符の裁きの姿、具体的には18章に出てくるんですけれども、その裁きの姿がここに出てきます。で、これを読むと、この獣が憎むと出てきます。さっきまで、獣の背中に乗っていて、一つだったんじゃないのかと、そういう感じがします。でも、その一致というのは、もう偽りの一致なんです。そこに、何にも一つのものはないのに、とりあえず、力によって一つにまとまっているという、そういう関係だったのが、結局は、最後には、この獣によって憎まれるんですね。ここではもう、大陰符じゃないですね。ただの陰符になってますね。大という文字が抜け落ちてしまっておりますね。普通の陰符に変わってしまってるってことに気づかされるんですけれども、この獣が、やがって陰謀を憎み、剥ぎ取って裸にし、あんなに着飾って、宝石いっぱいくっつけてても、すごく贅沢な身なりをしていたのに、全部剥ぎ取られて、裸にされてしまって、その肉を食われてしまって、最後は、火で焼き尽くすことになりますという、なんとも哀れな最後ですね。これが獣によって引き起こされるということが、ここに出てくることです。そして、17節を見ると、さらに、そのことがわかりますけども、それは、神の言葉がなるときまで、神は、御心が実現するように、王たちの心を動かし、彼らが、一つ思いとなって、 自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからです。と書いてあります。ここに、神の言葉がなる時までと、限定された時間の中でのことだということが出てきます。そして、その目的は、神の御心を実現するために、神様が、王たちの心を動かしている。そして、彼らが、一つの思いとなって、獣に支配権を委ねて、そして、そのことによって、ザインプが滅ぼされていくっていう、そういう展開になっているわけです。これは、王たちには、そんな気は全然なかったと思うんですね。自分たちの欲望と、その野望によって、そういうことがなされているんだと思うんですけれども。でも、そういうことも含めて、全部、それは、神様の御心の中に起こっていること、御手の中に起こっていることで、最終的には、そういうふうに、大陰部が滅ぼされていくっていう、そういう結果になる。それは、主の御心なんだということが示されているんですね。このことは、非常に考えさせられる言葉です。人間のその思いと、神様のご計画というのがつながっているんですね。人間は、自分のことばっかり考えて、それで、いろんなことをやっていますが、でも、そういうことが、全部実は、神様の御心の中で実現していくっていう、非常に不思議な展開があるっていうことですね。すべては、神様の御手の中で起こっていることなんだということが示されております。そして最後の18節で、あなたが見たあの女は、地の王たちを支配する大きな都のことです。ということで、最後に、大きな都という言葉が出てきて、大インプあるいは大バビロンとは、都のことなんだなということがわかると思います。この記事を読んだ当時の人たちは、間違いなく、ローマのことを思ったと思いますね。大きな都って言ったら、もうローマです。当時の人たちにとって、ローマっていうのは、もうすごく繁栄していた都です。非常に豊かな。でも、文化的、道徳的には、とても大敗していた町だったということが言われていますね。ですから、ここに出てくる姿は、そのままですね。そして、非常に、世界中に影響力を与えていて、諸国の王たちは、みんなローマ、ローマ、と言って、ローマと繋がってるだけで儲かる、ローマと繋がっているだけで繁栄する状況にあり、みんなローマを目指しているという時代ですね。でも、その中でクリスチャンたちは苦しんでいるんです。このローマの繁栄が続く限り、自分たちは苦しまなければならないのか？そういう現実の中に閉じ込められているようなクリスチャンたちにとって、このメッセージが、どんな響きを持っていたんでしょうか？それは、時代を見る視点というものを彼らに提供したであろうということが考えられます。なぜ、こんなにローマが繁栄して、豊かな人が、得をして、自分たちのような信仰者が苦しまなければいけないのか？そういう問いかけが、絶対あったと思うんですね。それに対しては、このローマも、いずれは、滅びるんだよ。こういう繁栄は必ず倒れるんだよと、そういうことがここで教えられていて、結局、最後に勝利するのはイエス様なんだよということ、そのイエス様のもとにあなた方はいるんだよということ、そういう励ましのメッセージであったというふうにも考えられます。そして、もう一つ、この箇所を通して教えられるのは、実は、イスラエルも、かつては遊女と呼ばれていた時代があったんですね。ここに出てくる大インプの姿、ローマの姿かもしれませんけれども、旧約聖書を読んでいると、かつて、イスラエルの民は遊女のようだったというふうに呼ばれている時がありました。イザヤ書1章21節を読むと、どうして遊女になったのか、忠実な都が。かつては、忠実だったはずのイスラエルが遊女になってしまった。これは、偶像礼拝に走ってしまったことを嘆いている、預言者イザヤの言葉です。また、エレミア書2章20節にも、あなたは、すべての高い丘の上や、青々と茂るあらゆる木の下で、寝そべって淫行を行っている。とあって、イスラエルの姿を嘆いています。かつては、繁栄して栄えていた豊かな都だったはずのイスラエルが、淫行にふけっているとか、あなたの美しさに、より頼んで、自分の名声に溺れて、姦淫を行ったとか、そういう言葉が、旧約聖書の中に結構出てきます。かつてのイスラエルは、まさにこの大淫婦のような姿だったということが言えるかもしれませんが、でも、そのイスラエルが、今は、キリストの花嫁とされている、黙示録の最後の場面で、花婿と花嫁と結婚式の場面が出てくるんですけども、かつては、そういうふうに優秀だったイスラエルの民が、今は、花嫁とされている恵みというのが、そこに出てくる。それは、まさに、イエス・キリストの十字架の御業によってなされた、与えられた恵みであるということを、私たちは教えられると思います。以上、大インプの裁きの最初の部分でしたけれども、来週は、中身の方を見ていきたいと思います。